everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー Tomoko です。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャはサンスクリット語で魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガジャエピソード57。今回のゲストはパリ在住のマインドコーチのメレ・アキさん。アキさんは日本で外資系企業のヒューマンリソースコンサルタントとして働いていましたが、休職してロンドンの大学院へ留学。そのことがきっかけで人生を謳歌するヨーロッパのライフスタイルを得るために2001年に単身パリに移住します。その後フランス人男性と結婚し2児の母となり、2009年にマインドと行動に焦点を当てたダイエットコーチとしてスタート。現在は自分の人生は自分でクリエイトできるをコンセプトにパリ美学コーチングを行っています。日米アジアヨーロッパなど関わったクライアントは800人以上。そして2016年にスタートしたポッドキャスト番組メレゴトアキのパリで学んだブレない自分の作り方の累計ダウンロード数はなんと224万ダウンロードを突破しています。それではインタビューをお楽しみください。アキさんは今パリ在住なんですよね。
はい、そうです。はい、
パリはもう何年ぐらいになるんですか？
2001年に来たのでもう19年目に入って丸18年ですね。もうすぐ19年って感じですね。
はあ、やっぱりこうパリに暮らしててもう今すっかりパリジェンヌ、はいっていうのがこう日本に帰ると、はい、自分がパリの人だなって思われますか？
パリの人っていう感じではないけれども、でもどちらかというと日本がもうなんていうのかな、当たり前のようでこうなんかちょっと異邦人のように感じてしまうというか、だからやっぱ故郷だからもちろんね、いいんですけども、でも同時になんか自分の居場所ではないっていうのも感じますね、やっぱり。
あ、やっぱりちょっと日本がちょっと違うなっていう自分、今の自分
とは。違う、うん。だからもう旅行者で行くってほどではないけれども、でもなんかどっかで懐かしいとかそういうのはあるけれども、でもなんかこう、っていう、こうびっくりするようなこととかそういうのは結構多くなってきましたね。
あ、なるほど。じゃあ客観的な視点でこう日本を見ているっていう、こう外国からの視点。
あ、それは、はい、あるかもしれないですね。やっぱ普段離れてるんでね。だから普通の人が当たり前のように思ってることがちょっとこう違って見えるのは、まあ、海外に住んでる人はよくあるのかもしれないですけど、はい、まあ、それは私も同じですね。
アキさんのポッドキャスト番組メレゴトアキのパリで学んだブレない自分の方、はいはい、この番組、はい、私も自分でポッドキャストを始める前にこういろんな日本語の番組を調べていて、でもう何年ぐらい前に、ね、何年ぐらいにこのポッドキャスト番組始めた、
ね、ちょうど3年半前じゃないですかね。は
あ、じゃあそのくらい前に私もちょうど聞いていて、すごく、はい、コーホースト のさゆみさん
はいはい、
最初オープニングでこうパリ談義で、はい、こう日本人あの日本に帰国された時のお二人がここがあのこういうふうにこう感じたっていうのはあのそこのくだりがすごくあの私面白い、はい、なるほど、はい、こうフランスでもこう、ね、暮らしていらっしゃる日本人女性二人から見た日本のこのファッションの違いとか女性像の違いとかがすごい面白いんですけど、はい、
ありがとうございます。あの、はい、もう好き放題話してます、ね。
毎週出してこれを始めようと思われたきっかけは何ですか？
はい、始めようと思ったきっかけは、まあ、当時はまだ今ほど例えば音声とかビデオとかそういうのは、まあ、YouTube もここまですごくなくって、まあ、もちろんありましたけど、でまあ、私がまあブログとかそう文章ではいろいろ発信はしてたんですけども、その、なんかこう、メール講座をやったときに、メール講座で、こう、自分でアウトプットを、まあ、書いてくれて、それを提出してくれた人には、プレゼント音声っていうのを出してたんですよ。で、だからこうやって音声を流して、で、まあ、その感想をいっぱいいただいてたんですけども、その時に、普段書いてることも、音声だったらいいのにっていう意見をいただいたんですね。つまり、まあ、確かにみんな忙しいんで読むのめんどくさいと思うんですよ。
うん、
でその時に、まあ、音から入ってくるものであればまた情報の入り方が違うなっていうのはなんとなくその時感じていて、まあ、話すネタがなかったとしても最悪ブログで書くことを例えば同じことをしゃべったら多分読むのと聞くのでは感じ方が違うから、あ、じゃあ聞くっていう方でなんかこうアウトプットっていうか発信できないかなって考えた時に出てきたのがこのポッドキャスト、はい、
なるほどなるほど、
はい、
そうですか。でこうさゆみさんとタッグを組むことになったこうオープニングでのこうオープニング談話なんですが、はいはい、さゆみさんをこう選ばれた理由っていうのは何ですか？
さゆみさんはですね、実は私の、大学の先輩なんですね。
日本の。
で、もとも日本の時の。で、大学にいる時から仲良くしていただいてて、で、卒業してからもちょっと一緒に遊んだりはしてたんだけど、その後、こう、全く、まあ、ね、それぞれ忙しくなってきてしまって、連絡が途絶えてどこにいらっしゃるかも全然知らなかったわけですよ。そしたら、ある時に、上の子の日本人幼稚園、日本語幼稚園っていうのが、その、毎日あるクラスと、あと普段は現地校に行ってるけれども、水曜日だけ行くクラスっていうのがあって、でそこにうちの子行かせようと思った時の、見学に行った時にいたの、さゆみさんが。で、そこで偶然再会して、また仲良く、まあ、お付き合いをさせていく中で、まあ、彼女は、まあ、やっぱりもともと、なんていうのかな、PR とかもやってた人なので、はい、臨機応変に喋れる人なんですよ。で、まあ、私と彼女の仲なので、その辺は、どちらかというと、あうんでできるなと思って、お願いしたら、まあ、承諾してくれたという感じで、まあ、私は、ともこさんと違って、うん、こういうオンラインを使ってインタビューとかしてないんですよ。全部ライブでやってるので、はい、直接会えるっていうことをちょっと意識してやってるので、やっぱりこう、オープニングもやっぱりどうしてもパリ在住の人じゃないとできないわけですよ。で、その中で、まあ一番、まあ仲良くもさせていただいてるし、まあ同時にいろんな話ができるなっていう中で、まあ彼女とさせていただくことに。
なるほど。さゆみさんがちょっぴり辛口な、こう、はい、コメントとか、それが、こう、はい、そして、アキさんの、こう、はい、インプットとすごく面白くて、掛け合いが、なる、
はい、
あ、パリパリだなっていう感じがしますね。
はい、本当に、まあ、ね、まあ、自分のメディアっていうのもあるので、で、もちろん、リスナーの方の立場とか、そういうのも意識はしますけれども、まあ、基本的には、やっぱりこの本音が逆に刺激になっていただけたらっていうのも実はあって、うん、だからもうある意味 全然こうこれを話そうかっていうテーマはやるけど、ほとんど何もなんていうのかな、決めてないんですね実は。
じゃあフリートーク。
フリートークです。完全にフリートークで一発撮りで、リハーサルもないみたいな。
すごいですね。
感じで、そのライブ感を逆に楽しんでいただこうみたいな感じですかね。
はあ、この内容がこれやっぱりそのこうアキさんがこうコーチングだったりいろんなマインド系の今こうオンラインプログラムとかされて
ます、はいはい、やってます、はい、
やっぱりそのポッドキャストでこう例えばこう質問に答えたりとか、そういったことを意識したそのターゲットというかリスナーの方は日本に暮らしている女性の方が多いですか？
いや、結局はですね、私も聞いてっていうか初めて見てびっくりしたんですけども、まあ、ブログもそうなんですけども、まあ、結構世界各国から、まあ、ポッドキャストを聞いてらっしゃる方が多くて、というのはやっぱり海外の人の方が日本語での情報に飢えているわけですよ、
はいはい、
なので、でもちろん、まあ、フランスに住んでる方が聞くかっていうと確かにちょっとハテナマークなんですけども、まあ、フランスを知らないヨーロッパの方とか、あるいはアメリカの方とかアジアの方とか、うん、結構ポッドキャストで、まあ、たまたま検索で引っかかったとか、だから私のことを知らないでっていう方が結構増えてきて、だから日本だけじゃないんですよね、まあ、日本の方が多いとは思うんですけども、はい、結構海外の方が多いなっていう、まあ、そのフィードバックからの印象はありますね、
はい、こうもともとこの今コーチングをされていて、この、はい、こうまあ、プロフェッションというかお仕事に進、はいはい、もうと思われたきっかけはもともと何だった
きっかけはですね、まあ、もう本当に遡ると私も中学ぐらいからカウンセラーになろうと思ったんですよ、
はい、
まだ
すごい
心理学っていうのがここまで広まる前ですよね。
中学生
ほとんど中学生ですね、14ぐらいで思いましたね。 で、まあ、でもその時にある選択肢っていうのはどちらかというと本当に、まあ、いわゆるカウンセラーっていう位置づけでも臨床のカウンセラーとか、あるいは精神科医とかそっち方面が多かったわけですよ。今みたいに産業カウンセラーとか教育カウンセラーとか、まあ、そういうカウンセラーでもいろんな分野があると思うんですけれども、はい、そういうのが、まあ、まだそこまでない時代で、で私はその臨床しかもうないと思ってたわけですよ、道として、うん、知らなかったんですね。で、まあ、臨床の勉強をしようかなと思って、まあ、実際に心理学部っていうか心理学科に入って、まあ、心理学の勉強もしたけど、まあ、はっきり言ってね、重いんですよ。
うん、重い。
重たい分野なんですよ。
こう、
大変な分野なんですね。
内容が。
だから、大学の先生、ゼミの先生も、やっぱり変人じゃないとやっていけないよねっていうぐらいの分野っていうふうに言われてたので、うん、でも私もだんだんこうちょっと、まあ、20歳の人間にはちょっと重たかったわけですよ。で、ちょっともうこれ一回ストップしようと思って、一回全然別の仕事に戻り、でその後戻ってきたのが人事系の、まあ、心理学、だから人事の中で心理学を扱うという、まあ、ヒューマンリソースの分野だったんですよね。はい、でそっから心理学でもいろんな道があるんだと思って。でビジネスというかこう企業の中で心理学をどう生かすかっていうのは、あ、これはまあ普段の生活にすごく使えるし面白いなと思って、そこから、まあ企業 の、 その方たちへのキャリアカウンセリングとか、あと企業の中で面接をするときにどうやって面接をしたらいいのかとか、そういうプロファイリングとかそういうのをセミナーしたりとかっていうのを仕事柄やってたんですね。
あ、そう、
日本で、
はい
はい、なのでその分野は結構もう好きというかやっていた。でその中で、まあ、実はイギリスにも行くことになるんですけども、そういう実用的なことばっかりやってきて理論は全く知らないまま来てしまったので、一応ロンドンの大学院に行って、でちょっと理論もちゃんと勉強しようと、だから自分の中で将来的にはこういう仕事を続けたいと思ってたわけなんですよ。だけどもフランスに来たら、まあ、その道が断たれたというわけではないけれども、要はフランスの大学に行ってないので、
はい、
もうことごとくいろいろ言われるわけですよ。やっぱりその時ちょうど EU が統合して、はい、まあなんかヨーロッパだから、私イギリスでディプロも取ってるし、いけるって思ったら、いや、フランスの大学出てないですよねって言われたりとか、あと、フランス語での実務経験ないですよねとか、なんかそういうことをいろいろ言われて、はい、なんかもうだんだんやりになってきたというか、まあ諦めないで、まあ、そのまままた勉強し直してもよかったんだけど、うん、もう英語で論文書くのですら大変だったのに、うん、フランス語でまた一からっていうちょっと気持ちにはなれずに、まあその中で、あ、やっぱじゃあ日本語でやろうっていうところから、うん、まあ日本語で、まあキャリアカウンセリングはやってたので、はい、コーチングっていう方に、まあ一人で始めようと思った流れだったんですね。
ああ、そうですか。あの、ロンドンの、そのロンドン大学、大学院に留学されたとき、はい、その英語はやっぱりそのもともと得意だったんですか？
得意と言われると全然もう全部中途半端なまま、とにかくその得意ではなかったんですよ。まあ、得意ではないというかできなくはないけど、好きではあったけど、すごく頭打ちを感じていて、でもイギリス行くって決めたときに、まあもともと、まあ極端な言い方をすると大学院に行くよりも前に一回海外に出たかったんですね、うん、だから変な話、最初大学院なんて思ってなくって海外生活をしたいっていうとこからスタートしたんだけれども、まあ普通に考えると留学っていう道じゃないですか、ビザの関係で、はいはい、でその時にあの語学学校で1年間っていうのは絶対飽きるなと思ったわけですよ、
うんうんうん、
でじゃあ飽きないためにはっていうのもちょっと変なんですけども、どうしたらいいかっていうと、自分の好きな分野だったらそれを英語でやれば英語も必死にやるに違いないと思ったわけですよね。だからそういう時に、あ、じゃあ自分の分野を勉強しに行くと思えばそれを英語でしか学べないと思ったら必然的に英語をやるわけなので、っていうちょっと茨の道を自ら選んだという感じで。
なるほど。じゃあそのロンドン大学大学院留学して、でその時になぜフランスに、こうイギリスではなくフランスに行こうって思われたんですか？
そうですよね、普通思いますよね。いや、もともとその時にやっぱイギリスの生活がすごく楽しかったんですね。で、まあ単に学生だったから楽しかったっていうのももちろんあるとは思います、うん、ただ勉強だけしかしてなかったので、だからすごく社会人ですごく忙しい生活をやってきた人間にとってはすごく新鮮だったんですけども、はい、やっぱりまあ私が極端に感じたのは結局本社がイギリスにある会社だったんですね、うん、そのだから休職していったんですけども、はい、まあ、あの遊びにちょくちょく行ってったんですよ、その本社に、まあ、同じような自分の同じような立場の方が普通に6時とか7時に、まあ、7時は遅い方ですね、6時にもう帰っていくわけなんですね。で私は当時、まあ、毎日終電まで仕事をして休日出勤もしてっていう生活を日本でしていて、同じ人間が同じ立場の人間が普通にアフターファイブって言い方ちょっと古いんですけどすごくプライベートをすごく楽しんでる姿を見て、はいはい、これはなどうしてっていうのをちょっとハテナマークがやっぱりつき、でいろいろ考えていく中で、まあ、これからのちょうど私28ぐらいだったんですけども、はい、30代はやっぱりこう日常をもっと楽しむ生活に切り替えたいと思ったわけですね、
はい、
でその時にあむちゃんやっぱりヨーロッパで生活しようって思ったわけですよ。で、うん、その時に別に国を決めてたわけではなくて、ただやっぱりイギリスは英語圏なので入りやすいじゃないですか、語学でもあるし、はいはい、だけれども、まあ、たまたま私が仲良くなったフランス人のロンドンで、ね、友達になったフランス人のお友達が、まあ、ある時に、まあ、就論で結構必死で大変な時に、まあ、夏に、まあ、実家に戻るから遊びに一緒に来ないかと誘ってくれて、まあ、ノルマンディのお家に遊びに行った時にもうズキュンと来てしまったと。
あのノルマンディって結構あのこう何でしょう、
南仏
っていう言われてる、
うんうん、北側です、イギリス海です、
あ、そう、
北の海側なんですけども、だからあの海としては、まあ、冷たいですよね、地中海とかあっちに比べたら 冷たい方なんですけども、だけどやっぱり、海の生活っていうことよりも何にもしない贅沢さっていうのをその3日間の中で味わわせてもらって、うん、でやっぱり効率効率とか忙しく生活するとか、スケジュールがたっぷり入っているとかっていう生活をしてきた私が、もうとにかくダラダラご飯を食べて、ダラダラ何もしなくて、ダラダラおしゃべりして、海を眺めてたりとかって、そういう生活をしたときに、これがフランスでは普通なんだよみたいなのを教えてもらい、でも、やっぱりこう食生活をこんなに時間をかけて楽しむんだとか、2時間ぐらい普通にランチで食べてますからね。
2時間ですか？2時間。ゆっくり食べるって感じなんですか？
ゆっくり食べるし、やっぱりフランスはこう前菜メイン、チーズ、デザートってこう続くので、最初アペリティフっていう食前酒から入り、そこでダラダラ30分とかあるわけですよ。つまみながらね。で、そこから前菜に入り、で、前菜食べてる時間はそんな長くはないけれども、前菜と今度メインの間にちょっと時間が空く。お母様が料理したりしてくれてるので、ちょっと間が空く。つまり、そのホステスさんっていうか、こう料理を作ってる人も一緒に食事をもらって、下げて、で、次のメインを、準備して持ってくるから、結構一個一個が間が空くわけですよ。
なるほど。
で、気づくと12時ぐらいから食前酒を始めてるけど、もう完全に終わって、コーヒー飲み終わって、はーってやるともう3時近くになってるわけですよ。
すごい。
で、じゃあこの後海でも散歩行くかみたいな感じでまた海行って、本読んだりダラダラ喋ったりして、で6時ごろ、戻ってきて、シャワー浴びて、したら今度夜の部がスタートですよ。6時半ぐとか7時ぐらいからっていう生活をしていたら、あ、こういう生活もありだなって。多分イギリスとも違うと思うんですね。イギリスこんなダラダラしないと思うんですね、ここまで。
そうですね、イギリスってイメージ違いますよね。
クリスマスとは違うとは思いますけど、はい、普段からこんなことはしないと思うんですよ、日曜日のサンデーランチとかも。だからちょっとやっぱフランスっぽい感じで、とにかく私はその何もしない贅沢をすごくそこで刺激を受けて、でその時にはフランスいいなと思ったけど、フランスに行くとまでは決めてなくて、やっぱり最後までイギリスにいるか、またイギリスに戻るか、フランスにするかって迷ってたんですけど、最終的には衣食住を考えたんですね、自分の生活なんで。はい、そうすると、衣と食はフランスだったんですね、私の中で。なので、ファッション的にはね、ポッドキャストもよく喋ってますけど、やっぱり衣っていうのもすごく自分の中で大事で、でそんな時にやっぱロンドンのファッションとパリのファッションを比べた時に、パリっていうか、フランスとイギリスを比べた時に、私はもともと巻物とかね、ストールとか大好きだったので、フランス側の好きだったんですね、方が、だから衣食を考えた時にはフランスだと。で、要はフランス語だけやりゃいいんでしょと。フランス語だから一からやんなきゃいけないけども、語学だけの問題でフランスを諦めるんだったら、それはもったいないなと思ったわけですね。それでフランス語をじゃあもうそっからやるかっていうことで、日本に帰ってきてからですけど、実際は一回休職したので、そっからフランス語を始めて、で、フランスに来たっていう感じですね。
どのぐらいの期間、その日本でフランス語を学ばれたんですか？
実際には戻ってきて休職して、いろいろ諸々準備があって、結局1年と3、4ヶ月後ぐらいに、フランスに渡仏してるわけなんですけども、とにかく、会社を辞めたのが後半1年だったので、だから半年で辞めたので帰ってきて、でそっから準備し、そっからですね、だから1年間かな、フランス語を勉強しましたね。
結構、なんでしょう、いろんなスパンが短いんですけども、決めたらもうすぐ行動されるっていう、これはこう、何かこう、
短いですか？
結構、なんかすごいなっていう、イギリスに行き、フランスに決めて、そして会社を辞めてっていう、その時は迷いとかって、迷うことはないんですか？
迷うことはないですね。迷っ ってる時間がなかったっていうか、迷うと動けなくなっちゃうんで、
はい、
迷わずに、うん、迷わずっていうか、もう そのことすら考えてなかったですね。
はあ、じゃあもうこう、もう先に未来にフォーカスしてるから、こう全く迷うという選択肢がなかったっていう、
うん、そうですね。行くって決めちゃってるから、行ってダメだったらどうしようっていう視点は、じゃあダメにならないようにするためにはどうしたらいいかって考えるしかないじゃないですか、うん、だから私が決めた時は、決めたのはね、帰ってきてもすぐ決めたんですね。日本に戻ってきて、はい、すぐ、あ、やっぱり日本にいてもまた同じ生活が始まるなっていうのは、ね、もう感じたので、すぐ決めて、年末ぐらいにはもう両親に言って、で4月ぐらいに辞めることになるんですけども、はい、その時にやっぱり自分の中で、あの、行くとは決めても、まあ、何の保証もないのでどうなるか分かんないじゃないですか。だから一応2年間は行って生活できるお金を貯めようと思ったわけでしょ、うん、
はい、
でそういうリスクをいかに、あの、考えて、その対策を練るかっていう方にフォーカスするっていう感じです、
ね、なるほど。例えば、あの、コーチングのクライアントさんで、こう会社勤めに悩んでて、でこう辞めたい、辞めて、まあ、留学をしたいとか、どこか海外に行きたいっていうふうに相談を受けることってありますか？
留学したい、まあ、あの、自分の今後をちょっと、うん、キャリアとか、まあ、その結婚とかそういうのも含めてやりたいっていう人はいますよね。まあ、そういう人ばっかりですよね。ターニングポイントが多い人。
うん、その時にこう、あの、アキさんはどういうふうにアドバイスを、こうやっぱりこう 迷ってこう瞑想する中で、多分アキさんにこういろんなこう、うん、アドバイス
を持って
ると思うんですけど、その時アキさんはどんなふうにアドバイスされますか？
あの、一番多いのは、まあ、実際にその迷ってる中身を知るっていうか、迷ってる子分析をするというよりは、その人の本音がどこにあるのかっていうのをやっぱりしっかり見ますというか、そこを私は分かってるんだけど本人が分かってないケースが多いので、それをどうまず本人が腑に落とすかっていうところを意識してもらって、であとはその決めると決めないので何が変わってくるかっていう、要はまあ本人が、あ、ここで私決めないといつまでもこのままずるずるいっちゃうんだっていうところを、あの、ロジカルに、かつ本人がその、まあ私が説得してるわけではないんですけど、本人が自分で腑に落とすような話はしていくと思います。
なるほど。そこにこう導いていくというか、その認識できるように、そこを、
そうですね、まずは1回目はそこですよね。まず自分が迷っている本当のポイントはどこなのかって言った時に、その行く行かないのメリットデメリットっていう話じゃないんですよ。実はもっとその奥底にその人の何か思いがあって、だからそういうこういうケースもあったんですよね。実は海外に行きたいって言って、で海外に行くのが夢なんですっていう人だったんですけども、実は自分が表現できる場が欲しかっただけなんですよ。自分が自由で伸び伸び いられる場所を自分で見つけたかっただけなんですね、うん、だから海外っていうのはそれが簡単に叶うであろうっていうところで思ってただけで、本音は海外じゃなくてもよかったんですよ、彼女。
うーん、
でそこに気づいたら、あ、海外に行くっていうのは別にそんなプライオリティが高いことではなくって、今日本でできることがいっぱいあるんだっていうのに気づけたら、そこに導ける方法を考えればいいだけで、だから本人も実はその本音が今分かんなくなってきているというケースが多いのかもしれません。
はあ、これは、あの、アキさんがやっぱりこのこう心理学を大学でも学ばれて、この日本の会社でもこうずっともうこう、ね、数百人のキャリアカウンセリングとかも行い、うん、そういったものをこう何でしょう、こう、ね、適性診断ツールとかこういろんなことをされてきたから、そういったもうスキルがこうコーチングの際にも、そういったものがこう自分のこう人生を選ぶときもそういったスキルがあったから、こう迷わずにそういうふうに 自分の本音を知り出てきたんですか？
いや、20代の時はもう本当にやっぱりふらついていて、で私自身もそのもう見よう見まねで試行錯誤しながらやってきたっていうのがベースになってるんであって、自分の体験がいい場合もあるし、良くない方に流れた場合もあるし、もうだから全部データベースにしてったっていうだけです。
なるほど。
だから当時からできてたわけでは全然ないし、やっぱフランスに来たらフランスに来て悩んだり、結局血迷ったり、なんかあんなにバンバン行動的に行ってた私が全然動けなくなっちゃうパターンとかやっぱりありましたし、だからやっぱりその都度その都度どうデータベースにしていくかとか、あるいはその都度その都度出会った人からそれをどうデータベースとして吸収していくかみたいなところでこう積み重ねてきたっていう感じですかね。
じゃあ一つ一つのその出会いだったり経験をその自分の中でこうデータとしてこう蓄積し、でそこにこう感情を乗せずに一つのデータとしてこう入れていく、うん、必要な時に出していくっていう感じ。
そうですね、多分、まあ、カウンセリングとかコーチングはそうなんですけど、私もすごくこうなんていうのかな、もらい泣きとかすごいするタイプなんですよ、はい、感情がすごい動くんですけども、人を観察してる時はそこを入れないようにしますね。
これ意識、
それとこれは別、うん、意識っていうかもうほぼ無意識でやってる、なんか観察するだ第三者を、だから電車の中で人を観察してる時って別にそこでいちいち反応しないじゃないですか。
しないですね、
もう普通その感覚でずっと見ている感じですね、うん、だから映画を見てるとか、あとこう泣いてる人を見て泣くっていうのは多分観察っていうより もう自分の感情の方が先に行っちゃってるパターンで、多分観察力としては弱いですよね、多分入っちゃってるから。
なるほど。この観察力で客観的に、アキさんお二人 の男の子のお子さんがいらっしゃる、はい、ということなんですけど、はい、そういった面でもやっぱりこう子育てでその客観的な目でっていうふうにこう役立ちますか？
すごいやっぱ観察はしますね。やっぱ2人の個性が全然違うし、どういう時にはどう反応するかっていうのは見てると思います。でもそのやっぱりそうね、まあ親だからちょっとバッと入っちゃう時はあるけれども、でもそうですね、私子育てになんかこう我を忘れてなんとかっていうのはないですね、多分。
これはパリのお母さんだとそれがこう一般的っていうか、こう私のまあイメージだとこう日本のお母さんだとやっぱりこうお子さんがメインにこう生活の割合の中でかなりの割合になって、もうママとかお母さんっていう感じ。
そうですね、確かに、うん、
で子供の方が強い感じがこうアメリカだとこう、うん、結構親がちゃんとそのなんでしょうね、こうディスプリンっていうか、なんかちゃんとこう一つ線があってバウンダリーを作ってるんですけど、日本の、うん、こう親御さん見てると結構そのバウンダリーがなくて子供にその手綱を持たせちゃってる親が多いなってすっごく、
うんうんうん、ああなるほどね、うん、わかります。
パリとかってやっぱりイメージ的にこうまた違うんじゃないか、逆なんじゃないかなって思ったりしたんです。
そうですね、やっぱり大人の世界には子供は入れないっていうのを子どもの時から認識させるっていうのはあると思います。
あーすごい。
だから例えば子どもは入っちゃいけないレストランがあるとか、あるいは、まあ、極端な言い方とすると親の部屋には入っちゃいけない。例えば、うん、親のベッドに入ってきて一緒に寝るなんてことはありえないとか、そういう世界は結構確立してますね。だから、うん、親は親で子供の世界は尊重するけど、でも子供も親の世界を尊重しなきゃいけないみたいなところはあるかもしれない。
なるほど。こうご飯の時もこう、うん、英語の本で何でしたっけ、こうアメリカ人のお母さんがフランスに行って暮らしてその子育ての違いを書いてるんですけども、
はいはい、
うん、アメリカだとこう好き嫌いが激しくって食べないっていうのがあるけど、フランスだと子供たちもちっちゃい子供たちも 大人と同じものを食べているっていう、そういうことを書いてあったんですけど、
確かに、うん、子供メニュー、もちろんレストラン行くと子供メニューがあって、もうフライドポテトにハンバーグみたいな、ああいうもうお決まりのパターンはあるんですけども、はい、子供メニューだけでわざわざ作ることはお母さんしないですよね、まず
家では。
だからそれ、家では、だからそれをちっちゃくして、うん、まあ、いきなり辛いものを食べさせるとかそういうことはしないと思うけれども、味付けはちょっと変えてでも、もう同じものを食べさせるっていうことは、まあ、普通かもしれないですね。確かに、うん、
じゃあこうフランス、じゃあご主人はフランス人のご主人。
はい、そうです、はい、
で、あ、日本語喋るんですか。
日本語は3歳児レベル。
3歳、あ、すごい。でも3歳児、
そう3歳児でも3歳児いたかもしれない。もう今は子供たちが、例えば私の両親と、まあ、特に私の父はフランス語も英語も喋れないので、で間に入るときはもうとにかくその2人が、まあ、特に実家で座ってると何にも一言も発さないでビール飲むかぐらいの話しかしないんですけど、はい細かい話はもう今子供が全部間に入ってやってはくれてますね。
あ、じゃあ通訳を日本語から。
はい、もう私はもうちょっと疲れるんで全部やってると、もうだからちょっとそう、パパとその私の父の会話はもう任せるっていう感じで、はい、
そうですか。お子さんはじゃあ日本語もちゃんとこう、よくねハーフのお子さんだとこうかなりうちだとちょっとまだかなり怪しいんですけども、うん、
まあそれはもう本当に、まあ、皆さんいれば喋れるようになると思ってるけど、そんな甘い世界じゃないじゃないですか。ともこさんも多分わかると思うんですけど、はい、ただ、まあ、私はとにかくこう、まあ、マイノリティなので、こう、まあ、フランスの世界の中で日本語を喋らなきゃいけないので、まあ、とにかく私は日本語だけは貫く、なるべくフランス語はもう喋らない、まあ、最近はちょっとコミュニケーションがだんだんボキャブラリーも大変になってきて、学校であったことをバーッとフランス語で言われることもあるんだけども、とにかく私は全部日本語で返すようにはしてます。もうそれだけはもう誰が何と言おうと、もうフランス語喋ってよとか言われようと、もうそれは貫いた。そこだけですね。だからボキャブラリーはないですよ、子どもたちも。もちろんお母さんのボキャブラリーとね一緒ぐらいなので、はい、大してないんだけれども、でもこう日本語を常に聞いて、でこれを今言ったのって日本語だと何っていうふうに言わせて、あ、何々って言ったら、じゃあそれを日本語でちょっとまず言ってみてみたいな感じで、なるべくこうスイッチができるようにはさせてはいます。
なるほど。
でも厳しいです、厳しい本当に大変甘い世界じゃないです、
うん、こうアキさんもじゃあこう2001年にこう単身でパリに移住し、
はいはい、行きました、はい、
その時と今のこうフランス語のこう言葉、もう全然やっぱりこうど今のレベルにこうちょっとこう壁を、なんでしょうね、こうこう突破したなっていう、そういうタイミングって、これ結構自分で喋れるぞって思ったのはいつぐらいですか。
いつぐらいだろう、まあ、少なくとも3年経った時に少し慣れてきたけれども、私の、まあ、非常にネックはフランスの企業で働いてないんですよ、実は。結局、まあ、その間に結婚して子供生まれて、で結局まあ単発ではね、ああいう見本市で通訳とかやってましたけど、毎日フランス人と喋るっていう機会がないまま、まあ、結局も就職しないで自分で仕事をやっちゃおうっていう方に行っちゃったので、やっぱり普通の会話はできるけど、あるいはもう、まあ、昔に比べたらどんな話でも一応中身はついていけるようになってますけど、でも、こうペースをつかんでガッといやいややり込むぐらいの議論っていうと、そこまではやっぱりだから止まってると思います。だからもっとフランス語の本読んでもフランスのテレビを見てもそこには限界があって、やっぱりもっとフランスのコミュニティの中で、まあ、だから働くだけじゃなくていいんですけども、はい、コミュニティの中でガンガンやらないと 多分、うん、そこはちょっとまた突破できないかなっていう感じですかね、私の中では、
うん、あのご主人とじゃ出会ってやっぱりこう語学的にもこうだいぶこうご主人との出会いはこう どういうふうにこう出会われたんですか。
私が日本に帰ってもフランスに行くと決めた時に東京でフランス人の人を見つけてランゲージエクスチェンジっていうのをやってたんですよ、はい、で彼は日本語を勉強したい、私はもうフランス行くって決めてたからフランス語を勉強したいっていうので1時間ずつこう授業を真面目にやってたわけですね、はい、でその方の親友がうちの夫です。
すごいですね。
では私がフランスに行くから、まあ、誰かフランス人を紹介してくれと、そのメールのやり取りをしたりコミュニケーションを取る、まあ人を紹介してほしいと、まあ、だってその一緒にやってる友達は日本にいるわけだから私がフランスって言ったらもう会えなくなっちゃうから誰か紹介してほしいって言ったら、まあ、あのベルギーに住んでるけどいいかって言うから、ベルギーでもまあフランス人フランス語喋れるんだったら誰でもいいみたいな感じで喋っていて紹介されて、まあ、そのメールのやり取りをするようになったわけですよ、チャットとか、
はい、
でもその時は私はもちろん英語しかできないし、彼にはとにかくフランス語でメールを書いてくれと、でもう1時間かけてメールを訳すわけですよ、分かんなくて、
はい、
でも返事は全部私は英語で返すっていうメールのやり取りをしていったら、実際に私がパリに行くって決めた時に彼がパリに転勤になったんですよ、はあ、っていうことで、あのパリに行った時にはすでに彼はパリに、まあ、半々ベルギーと半々で住んでいたので出会えたっていう感じですかね。
すごい。
だからそれまではコミュニケーションは取ってたんですけど、直接会ったのは私がパリに行ってから
です。コミュニケーション取ってる時に結婚することになるであろうとか、そんな予感はありました。
ありましたけど私はもちろん言わずに、でもこの人多分結婚するなとは思ってたんですね、その時。でも、まあ、その時に彼はベルギーにもちろんいたし、その時はまだパリに来るって聞いてなかったので、はい、と思ってたし、でましてや、そんな根拠も全くない直感なので、誰にも言わずにいて、まあ、もちろん彼にも言わずにいて、で結婚したから、結婚する前かに彼に言ったら彼は何とも私のこと思わなかったんですってということなので、なので私はそう思ってた。でもその直感がで外れたらちょっと恥ずかしいんで、誰にも言わなかったみたいな感じでしたね。
はあ、やっぱりすごいですね、出会いからしてもう、もう完全に導かれてるというか、
まあ そうですねもう、パリに来るって決めてからね、全部動いてる話ですよね。確かに
すごいですね、うん、じゃあ今もこう、まあ、ご主人とこうやっぱりフランス語で話しながら、こうやっぱりこうフランス人の方のイメージっていうと、ものすごくディスカッションとかその会話でこうちゃんと話すっていうイメージが強いんですけども、こう苦労ありますか。
はいはい、苦労は1対1は全然問題ないんですけども、まあ、それは彼に限らず1対1はいいんだけど、グループになった時のあのわーっていう感じ、
わかります、
あれがついていけないっていう感じ、もう黙ってもういい加減にしてくれみたいな感じで、でも熱くなっていく、だんだん熱くなるんだけど、例えば政治の話でも、はい、まあ、政治と宗教はあんまり知らない人同士ではしなくて、はい、どちらかというと家族だったらガンガンする感じなんですけども、はい、でもすごい白熱して、いや大丈夫かな、もうほぼ喧嘩みたいな時にも遭遇するんですけどでもふっと終わると普通にまたご飯食べたり、あの頃クールダウンの速さすごいなって、
うん、そこはアメリカと似てますね。アメリカもこう喧嘩してんのかなって、うん、で私も、うん、
激しいね、
私もわーってなって、私はもう怒り心頭なんですよ。でみんな、
あ、そうなんだ、入っちゃうんだ。
で私、うん、ってみんな、これは私だけっていう、こういう
クールダウンが追いつい
て、クールダウンできなくて、もう夫から止められるっていう、
そっちタイプなんだ
そっちなんです。ってみんな、これをこう喧嘩じゃなかったんだっていう感じ
そうそう熱くな、一人で熱くなっちゃってたみたいな感じなんですかね。
すぐなっちゃう、う
ん、まあ、でもそれはあります、あります。フランスももうとにかくディスカッションが好きだから、彼らっ って私後からやっぱ思ったんですけど、はい、結論を見つけたいわけじゃないんですよ。その例えばミーティングとかだったら、まあ、あの日本みたいに結構スパッと30分でミーティング終わりとかいうタイプなので、はい、そこだったら早いんですけど、ディスカッションはそこに結論を見出そうと思ってないんですね彼らは。だから意見を言い出し合って、うん、でなんていうのテーブルに並べてわーってやって、だから何っていう それでいいんですよ彼ら。だからそれぐらい好きだから、だから政治的に揉めても、あの政治的な話になっても、結局あなたはこっちの意見なんだよね、彼はこっちの意見なんだよね、で終わるっていう。ただお互いそれを言いたいし、うん、その相手の言ってるその矛盾点をつきたいだけみたいな。
なるほど、うん、そう面白いですね、う
ん、とにかくディスカッションはしますね。とにかく意見を言うし、言わせるし、まあ言わせるというよりももうこっちからどんどん言ってっちゃうっていう感じなんですけど、あとやっぱり、まあ、アメリカも多分そうだと思うんですけど、やっぱりあなたの意見はっていうのをやっぱり子供の時から言われてるので、その時いいか悪いかとか正しいか正しくないかじゃなくて、とにかく言うことが大事、自分の意見として、うん、っていうのを多分ちっちゃい頃からやってる流れのっていう感じじゃないですかね、うん、だから子供たち見てても、私はそれを教えてるわけではないじゃないですか、はい、日本人だから、はい、だけどやっぱ学校でやってんだなとか、あとその主張の仕方とかフランスだっていう、なんていうのかな、もう私も未経験なのでフランスでの子供生活っていうのを、はいはい、子供たちからフランスのカルチャーを学んでる感じですね。
あ、面白い。
番組からのお知らせです。ハッピー田んぼマヤガジャオンラインサロンが間もなくスタートします。夢を大なり小なり片っ端から一緒に叶えていこうという、そんなオンラインコミュニティです。一人だと不安だけど、みんなと一緒なら心強い。ご興味ある方は www.mayagaja.com からメルマガ登録をお願いします。それでは次回まで。アローハー。